それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からも何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになったらください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして波をつかんで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人を船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたの赤身の子ですと言った。
仕事兄弟ありがとうございました。それでは今朝は逆風の中のパックを出して中西牧師にメッセージをお願いします。
改めましてもう一度おはようございます。ペテロシリーズを続けておりますけれども、今日は逆風の中の助けという題をつけました。弟子たちも実際そうなんですが、人生、順風満帆と言ってほしいと誰も願うと思います。波風は立ってほしくないとこう願うわけです。ところが現実はですね、いろんなことで波風が立ってきますし、逆風、向かい風ということに直面して悩む場合が多いと思うんですね。そういう時には無力感を感じたり、孤独を感じたり、またもうダメだという絶望的な思いになったりすることがあると思うんですね。弟子たちもそのような状況であったんですが、今日お伝えしたいことは、そのような逆風の中で与えられるところの助け、私たちにも通じるところのこの助けを聖書を通してみたいとこういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の父の神様、今朗読された聖書の言葉、この言葉を通して私たちも人生さまざまな逆風を経験することがありますけれども、そのような時にどんな助けが与えられるのか、そのようなあなたの大きな励ましと力を得ることができますように、お一人お一人を整え、心を開き、あなたの御胸を確かとすることができますように、今からの時を見てみたいます。尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。さて、第一に逆風の中での助けは何かというと、逆風の中での背後の祈りがあるということなんですね。この22節を読みますと、それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれたと書いてあります。敷いてと書いてありますね。つまりイエス様が弟子たちを、無理やり敷いて船に乗り込ませて船旅をさせるように仕向けられたということです。イエス様は神の御子ですから、後にどんなことが起こるかということはご存知のはずですね。つまり弟子たちが夜中の3時とありましたけれども、もう半徹夜に近いような状態で船旅をしている、その中に向かい風に悩まされるということをイエス様は百も承知であるわけです。それを承知の上で敷いて船に乗り込ませるとは、イエス様も意地悪だと、こう思うのではないかと思うんですね。し しかし聖書を読んで分かることは、神様はこの人はと思う人になぜか逆風を体験させられる。そして神の敷いてという世界を通して本当に神の存在を知る、あるいは自分の小ささを知る、あるいは神に本当に依存していくということを知る。そういう意味で、ある意味では神様はあえてそのような向かい風へと導かれるということがわかるんですね。それは愛のゆえです。ところが我々は、弟子たちもそう思ったかもわかりませんが、なんでイエス様はこんな向かい風を我々に与えたのだと、あるいはそんな中でどうしてイエス様は一緒に来てくださらないのかと、こういうような思いを持ったのではないかと思うんですよ。しかし23節をご覧いただけますか。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。つまりイエス様は何時間も弟子たちのために覚えて祈っていてくださったんですね。弟子たちがこれからの人生を生きるときに、さまざまな人生の荒波の中を通っていかねばなりません。そういう意味では嵐を経験していく、逆風を経験していくということはなくてはならない経験なんですね。誰も好きではないけれども、そういうところを通らなければ人間は強くならない。温室ではダメなんですね。だからイエス様は弟子たちを敷いて船に乗り込まされたんだけれども、それで放置したのではなくて、弟子たちが守られるように、弟子たちがこのレッスンを習得できるようにとあえて祈っていてくださったということを改めて知るわけですね。まあ、私たちはこの逆を経験するとですね、まあ、神様はひどい、なんで私に一生懸命真面目に来てるのにと、こういう思いを抱きがちだと思うんですよ。また人生の逆風で誰も祈ってくれる人がいないように見えたりすると、一人ぼっちだと悲願たりする思いが出てくると思うんですね。しかし間違ってはいけないことは、ちゃんとあなたのために誰が忘れても、誰が顧みられないように思えるような時があるとしても、最高の方イエス様はあなたのために祈っていてくださるということなんですね。聖書の中に私の好きな表現が5つもあるんですけれども、出エジプト記のこの12章の42節に、神が民のために寝ずの晩をされたということが出てくるんですね。エジプト脱出の時です。その時に民が守られるように、神が寝ないで晩をされた、寝ずの晩をされたという言葉が出てくるんですね。我々は寝るでしょ。当然何時間か夜になると寝るわけです。その間も寝ずの晩をして守られると神は言われるんですね。イエス・キリストは我々が孤独だ、無力だ、向かい風だと悩んでいるときに、それを守られるように、大切な学科を習得できるようにと言って祈っていてくださる、そういう大きな助けがあるということをまず覚えていただきたい。だからあなた一人ぼっちじゃないんです。あなたのために背後で祈っていてくださるイエス・キリストがいらっしゃる。これは大きな大きな助け、何にも勝る助けですね。第二のことは何かというと、逆風の中を生き抜く秘訣をということをこの聖書は教えています。湖の上を歩かれるということを皆さんは不思議と思うかもわかりませんね。もちろん私も当初はそう思いました。しかし考えてみると、イエス・キリストというお方がどういうお方であるかがわかるようになる。そうすると天地創造初めから神はイエス・キリストと共に 大自然を、宇宙を、陸を、海を、湖を、すべてのものをお作りになったお方であるということが分かってくる。そうすると、イエス様にあっては、水の上を歩くことも、家の庭を歩くのとほとんど変わらない。我々は、まあ、重力の法則から沈むんじゃないかと思ってしまうけれども、それは人間の世界の中で考えることです。しかし、イエス様にあっては、水の上を歩くことも、庭の土の上を歩くことも、ほとんど変わらない。聖書においては淡々と書かれているわけです。しかし、むしろ驚かされるのは、この時のペテロが、イエス様だということが分かった時に、主よあなたでしたか。そしたら私にもその湖の上を歩くように命じてくださいって言うんですよね。こういうところがペテロらしいというか、面白い男ですね。皆さんだったら願いますか？イエス様が湖の上を歩いておられる。最初は幽霊だと思ったと書いてある。まあまさに夜中ですしね。それはそうかもわかんない。しかしイエス様だと分かった時に、ペテロに私も一緒に歩かせてくださいって。面白い男ですね。大胆といえば大胆ですね。あるいは可能性も感じますね。道へのチャレンジですね。こんな機会まだとないわけでしょう。そうしたら未知の世界、新しい世界、まあ人間は古い世界で安住するという傾向があるかもわからない。しかし未知の世界に飛び出していくということはなかなか難しい。そこらペテロは私にも歩かせてください、そういうことに驚きを興味深さ感じます。さあイエス様は何とおっしゃったか。そう言うとイエス様は、来なさいと言われた。いいですね。来なさい。つまり守るということでしょう。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ここまではいいわけです。お、歩ける歩ける、すごいすごいという気持ちでしょうかね。なんか下駄みたいな長いのを履いて、そして歩いてるのじゃないんですからね。ちゃんと水の上を歩いてるんで、裸足で。で、その分は大丈夫なんですが、溺れかけた時がある。それが30節。ところが、風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主を助けてくださいと言った。つまり、嵐の中、あるいは逆風の中を歩く時に、何を見て生きるかということがとても大事なんですね。ペテロはイエス様の方を見続けている間は大丈夫だったんですよ。しかし、待てよというか、ファーッと風が、向かい風が吹いてくる。その時波風が立つ。その時に自分はこんな上に立てると思ったんでしょうか。風を見て怖くなって沈みかけた。非常に象徴的ですね。人生の向かい風がある。その時に何を見て人間は生きていくか。沈みかけるのは波を見たり風を見たりしている時にはとんでもない不安に駆られてしまう。そうじゃないですかね。我々も人生いろんなニュースやいろんな情報やいろんな出来事を経験していく。それは大変嬉しいようなこともあるかもわからないけど、同時にもう向かい風という以上何も他はないというような感じの、そういう情報が入ってきたりすると、もうそれについわーっと支配されるわけです。つまり風を見てしまうわけです。風に支配されるわけです。もちろん風が起こってはいるんですが、大事なのは誰がついているか。イエス様はおいでと言われた。ならば大丈夫なんでしょう。耐えられない危険はないんでしょう。だとしたらイエス・キリストを見続けていくということが大事なんですね。それを話すと溺れかける。まさに今週の御言葉は、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。我々の生き方の奥義ですね。 風を見たり、揺れ動く波を見たり、不安に駆られてしまうことをするのではなくて、その中でイエス・キリストを見続けていく、神を仰いでいく、聖書の言葉を通して乗り越えていく、乗り切っていく、こういうことが大きな真理であるし、イエス様はそのことを教えられたわけです。さて第3にですね、逆風の中で溺れる者を支える助けというものがあります。ありがたいことに失敗をし溺れかけているペテロに対してイエス様は31節でこう言われました。そこでイエスはすぐに手を伸ばして、いいですね、ありがたいですね、すぐにです、ドボンとこう落ちてしまってからではなくて、すぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだとあるように、風をもまるで支配しておられるイエス様であるかのように、ちゃんとお膳立てをしてイエス様はペテロと共に船に乗り移られたんですね。すぐに手を伸ばして助け与えられたというのはありがたいです。我々はこのペテロのお話を読むと、自分ならできるかなと思ってしまいますよね。やっぱりペテロと同じように溺れそうになるんじゃないか、波を見て風を見て、ああもうダメだと思ってしまうんじゃないかと。しかしその時にちゃんとあなたを力強く握る手がある、助けてくださる助けがある。これは実にありがたいことですね。進学校におりましたときに、毎週金曜日にチャペルがありまして、いろんな講師がおいでになりました。石川県出身の仏教色の大変強いところで育たれた松崎外彦という先生が招かれて、実は和歌山県の老桃園という学校があるんですけれども、その老桃園というところを開設し、そして伝道を開拓して一生懸命に、まあ、飲酒の強い村であったんですけれども、そこで伝道している先生が講師として招かれてお話をしてくださって、大変興味深い話でした。松崎先生はその和歌山県の飲酒の強いところで伝道しておられたんですが、なかなかその先生の働きというものを理解する人はいなくて、むしろ逆に阻止するんですね。大げさに言えば迫害するわけですね。石を投げ込んできたり、物を投げ込んできたり、集会を妨害したり、さまざまなことで苦労を重ねるような、そういう伝道であった。で、とうとうですね、この先生が歩いているときに、後ろから10人ほどの青年たちがやってきて、先生を崖のところまでやってきて、ボンと突き落としたって言うんですよ。10メーターで。もう、まかに間違えば、命を落とすようなところであるわけですが、運よくですね、その真ん中あたりにこう出っ張りのようなところがありまして、岩のこう出っ張りのようなところに引っかかって、そしてドスンとそのところに、まあ、下まで行かないで来たところが、強打、腰と足を強打いたしまして、激しい痛みのために立ち上がることができない。そういう中で、この松崎先生は、悶々として時間を過ごしておられた。もちろん呼べど叫べど誰も助けに来る人はいないんですね。で、食べるものも何もない。足腰を強打して、歩くことはできないので、這い上がることはできない。もう5メーターほどの上まで力を持って歩くことはできないので、もうどうしようもない中で、その出っ張ったところで祈りつつ、神様助けてくださいってこう祈るしかなかったんです。そして食べ物もなく1日、2日、3日経ったと言います。もうここまでかと思ったときに、上の方でガサガサガサガサーと音がしたと言います。上を見上げてみると、カラスがですね、飛んでまいりまして、2羽。その崖のところから生え出ている柿がある、柿。この柿をついばんでるんです。にもたわわなので、誰ももうこう取ることはできないような位置に柿がなっているので、バサバサバサーと落ちてきたんです。そしてその時に、ほら、預言者エリアがカラスに命じ 神が命じられて餌を運んできた、食べ物を運んできた、餌って言った食べ物を運んできたダイオチキン、あの箇所の通りなんですね。カラスが吹ばんだ力で熟し柿が落ちてくる、むしゃぶるように食べたっていう。カラスは偉いっていうのは私はもうよくよく知ってるんですよ。もうカラスから挨拶されまして、あ、びっくりしましたね。駅前電で終わった時に、あの、おはようございますって言うんですよ。上の方を見たら、私はいつも皆さんおはようございますって挨拶して始めるので、そのことを覚えてるんですね。カキが、カラスが喋るって初めて知ったんですね。インコか、あるいは球環鳥が喋るっていうのはそれは分かりますけれども、カラスもそうか。で、実際いろんな辞典調べればカラスも喋るってことが分かったんです。そのカラスが神が養う方法で助けだったんです。神様は、松崎先生もそうであったように、我々も必要な助けを与えられる。最後に詩編の46編の一節読んで終わりましょうか。詩編の46編第3版は950ページですね。46編の一節、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。神がそこにある助けというように語っていらっしゃる御言葉です。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日の聖書の箇所を通して人生の逆風、弟子たちは強いてそこを歩まされたというその箇所でございました。ある意味ではイエス様は見放したかのように思われた弟子たちだったかもわかりません。しかしそれは深い意図、またご自身の大いなる摂理、その中で歩みを導かれたということを改めて知らされます。またそのためにイエス様が彼らのためにひたすら祈りのために自らの時間を費やされたこと、またそうした逆風の中で生き抜くところの秘訣が何であるか、それはまさにイエス様ご自身を見続けていくということを通して、私たちは嵐の中を通り過ぎていく力を与えることを知ることでございます。また天の父様、溺れそうになったペテロにも信仰を否定したり、あるいは裁いたりすることなく、かえってペテロの手を握って助けられたように、神ご自身が大いなる助けを今も変わらず与えてくださることを深く知ることでございます。天のお父様、どうぞこの第一礼拝に出席をされた教会の兄弟姉妹方、また弓道中の方々、お一人お一人がさまざま人生の荒波を経験するときに、この御言葉を通し、そして御言葉に示されたイエス様を深く知って生き抜いていかれることができますように、心から祈ります。尊い救い主イエス様の皆を通して祈ります。アーメン。